耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1073回3月11日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。普段皆さん幸せを感じていますでしょうか。まあ幸せって言ってもね、いろんな幸せがあるんですけども、まあご飯を食べるとか寝るとかいうね、なんか本能的な幸せってのはその場で感じることができますよね。でもね、皆さん意外とご飯食べるとき寝るときって幸せ感じてないことが多いかもしれません。つまり幸せと認識してないことが多いかもしれません。あとはですね、仕事での成功とか家族と過ごす日々など、まあ、こういう社会的な幸せっていうのは終わった後に気づく、過ぎた後に気づくっていうことが多いんじゃないでしょうか。これもまたね、うまく認識できない幸せの一つだと思うんですけども、このように当たり前すぎてなかなか気づけない幸せ、皆さんの周りに非常にたくさんあると思います。今回紹介する本はですね、読めば身近にある幸せに改めて気づかせてくれる、は気づけるようになる、そんな素敵なアドバイスが満載の一冊です。人生を明るく前向きに過ごすヒントが詰まった一冊、ぜひ読んでみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております渡辺淳一著、幸せ上手という本です。著者の渡辺淳一さん、まあ有名な作家さんですけどもね、デビュー以来話題作をリリースし続けているベストセラー作家。まあ特にですね、失楽園、愛の流刑地、陶器落日、この作品はですね、映像化もされていますので、読んだことがなくても知ってる方多いんじゃないでしょうか。で、今回紹介する、幸せ上手という本はですね、文芸作品でもドキュメンタリーでもありません。まあ自己啓発書というかエッセイというか、そんなものに近い内容になってます。本のテーマは上手な幸せの見つけ方とはというものなんですが、まあ、多種多様な価値観がある現代において、まあ、驚くほど身近にある普遍的な幸せとはどういうものなのか、その幸せを見つけるにはどんなことに気づき、いかに毎日を過ごさなければならないのかというですね、まあ、本当に幸せ上手になるための秘訣を教えてくれる一冊です。で、この本全12章構成なんですけども、ちょっとショータイトル読み上げてみましょう。第1章、幸せとは卑近な形。第2章、体の中は幸せだらけ。第3章、自律神経を学ぶ。第4章、デメリットの中のメリット。第5章、既成概念からの脱却。第6章、変革する力。第7章、教育とは何か。第8章、巨額より実学を。第9章、変わらぬものと変わるもの。第10章、恋愛をして頭を多彩に。第11章、気軽に交わす。第12章、目どきにいかに対応するか。以上全12章なんですけども、例えばですね、2章と3章なんですけど、2章体の中は幸せだらけ、3章自律神経を学ぶ、これ実は両方ともですね、体関係とか神経とかですね、まあ、医学的なことが語られてるんですけども、よりですね、近い分類のテーマというのが連続するように作られています。大きく分けると、体と健康にまつわる幸せと、自己解放から始まる幸せと、学習における幸せ、そして人間関係に関する幸せという具合に分かれてて順に進んでいくんですね。で、この本の中でですね、この渡辺淳一さんらしさが出てるなーって、まあ、スタッフと僕で思ったのがですね、体にまつわる内容の章と人間関係にまつわる内容の章なんですけども、まず最初の体にまつわる内容の章、これ意外かもしれませんけど、渡辺淳一さんでですね、作家さんになる前にお医者さんだったんですね。で、この医者としての経験を踏まえて語っているので、まあ、専門知識もいろいろ出てきて非常にためになるんです。まあ、その幸せを医学的視点で具体的に感じさせてくれる文章力にすごいなと思いました。例えばこんな感じです。
水を飲んで小水を出す。その過程で腎臓は血液の中から水分を抜き取り、尿管はその水分を膀胱に運び、膀胱はそれを一定の量まで溜めて尿道から排泄してくれる。もしこの中のうちどこか一つの部分でも故障したら、たちまち尿は詰まり出なくなってしまうのです。実際そういう病気はいろいろあって、苦しんでいる人はたくさんいるのです。そういう人々を見たら、思い切りビールを飲みトイレに行って放尿する。それがなんと幸せなことか、しみじみわかるはずです。 あなたは気持ちよく憔悴をしている、そのことだけで偉大な幸せをつかんでいるのです。もし不幸だと思っているのなら、大切な身近な幸せを忘れ、それを無視しているだけなのです。
はい、健康が当たり前であることの幸福っていう感じなんですけどもね、渡辺さん鈍感力って本前に出してますけどね、いわゆる人間のその自分の臓器を感じないのが健康であるっていうその考え方を持ってる人で、あ、なるほどなと思ったんですけども、少なくとも僕はですね、おしっこをするときに幸せだって思ったことなかったのでね、ちょっと次トイレ行くとき幸せを感じてみようかなと思います。そしてもう一つ、人間関係について語られた内容なんですけども、まあこれは特にですね、異性との関係性が中心になってるかなと思います。このあたりがその渡辺淳一さんらしいなと思ったんですけども、男女両方に向けた内容なんですけども、どちらかというと、まあ男性が女性にどう向き合うべきなのかということが書かれている印象でした。男女のどっちが優れてるっていう話じゃないんですけどもね。やっぱりその男って、大変だなーなんていう風にスタッフとさっき話をしてたんですけども、この渡辺淳一さんのね、恋愛に対する考え方ちょっと見てみようと思います。こんな感じです。
恋愛をすると、人間は耐えるというか、我慢することも覚えます。嫌なことを無理に我慢することは誰も望まないでしょう。しかし、好きな相手のことなら、惚れた弱みというか、その先への希望を求めて、かなり我慢ができるものです。どんなことでも先に楽しみがあれば耐えられる。そしてその先に、いや、耐えること自体にも幸せを見つけることができるようになります。愛し愛されることで人間が好きになるのです。たとえ裏切られたとしても、人間が好きなら、根っこのところで信じることができるでしょう。恋に敗れてもまた人を愛することができるようになる。これこそ恋愛の最大の効能です。自分を肯定すること、そしてどんどん恋愛し自分を変えていく。そうすればあなたに備わっている幸せをつかむ力はさらに多彩になり、幸せ上手になるチャンスは増えるに違いありません。
はい、やっぱり作家らしい美しい文章だなと思ったんですけども、やっぱりそのね、好意を伝えられる相手がいることも確かに幸せなことなんだなぁなんていうふうに噛み締めております。まあ最近草食系男子とか言われてね、僕もよく言われるんですけども、自虐やめよう、まあ、頑張ろうということでですね、次に行きましょう。で、まあこう恋愛以外にもですね、例えば先輩上司とのコミュニケーションに消極的な人とか、あと仲間内のコミュニケーションに消極的な人って最近多いので、やっぱりこれは考えものだよねっていう風に本の中では触れてます。まあつまり恋愛だけに限らず、積極的な人間関係を作ったりとかね、あとこう失敗を恐れない大胆さっていうものが大事なんだよというお話だから、ね、自分の話に置き換えるとね、立食パーティーとかでですね、僕はだいたい一人の人に30分ぐらい話してしまうので、あんまり大勢の人に話しかけられないんですけども、上手い人は本当にね、立食パーティー参加者全員と話すぐらいのね、勢いの人っていますよね。あれはあれでやっぱ見習うべきところがあるのかなーなんていうふうに思います。で、そろそろまとめに入ろうと思います。この渡辺淳一さんの考える幸せっていうのがですね、まあ、自分の体内とか何気ない日常生活、また毎日の仕事の中など、まあ、とにかくね、身近にあるもの、そこからね、幸せっていうのが見られるよっていうのを指してるんですね。なので、そういった幸せの鍵は誰もが持ってて、まあ、なんだって幸せにつながってるってことにね、気づくことが、大事なんじゃないでしょうか。この本はですね、まあ、渡辺淳一さん、まあ、作家さんのエッセイみたいな感じで進みますけれども、文芸作品ではないのでね、何か物語を期待して読むと肩透かしを食らうので気をつけてください。そうではなくてですね、まあ、エッセイ、自己啓発、まあ、今まで新刊ラジオで紹介してきたような論理的な自己啓発ではなくて、もっと感性的な自己啓発だと思っていただいてですね、読んでみるのもいいんじゃないでしょうか。もちろん文章のうまさはね、作家さんですから定評があります。で、読んでてね、僕も、ああ、なるほど、こういうとこに幸せを感じるのかっていうですね、なんか自分の感性を刺激してくれる部分もありました。今ちょっと最近幸せがないんだよなとか、俺幸せなのかななんていうふうに悩んじゃってる人はですね、こちらの本ぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。幸せ上手、渡辺淳一著、講談社より税込み1100円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました幸せ上手、いかがでしたでしょうか。皆さんぜひ幸せ上手になってください。で余談なんですけどね、最近ようやくツイッター始めました。矢島アンダーバー新刊というね ID で登録してるんですけども、まあ、新刊 JP の公式ツイッターあたりからねあのフォロワー見てあの探してください。でこのツイッターで最近リスナーさんともですねあの交流を持ったりとかリスナーさんのねあのつぶやき見たりしてるんですけども、あのいろんな職業の方いるんですけど最近ちょっと無職の方が目立ってきましてですね、時代なんでしょうか、無職の人幸せ成分足りてますか。足りてなかったらぜひこちらの本で補給してほしいと思います。あとね結婚してる人はね本当に幸せそうだなーってブログとかあのミクシーとかあとツイッター見て思うんですけれども、結婚すると幸せですか。リアルにマジで聞いてみたくなりました。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はマイクの前で喋れる幸せ、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも石橋優です。皆様、春も近づき幸せの種は植えましたか。
なんだその、はい、なんだその入り。
何がですか。本の帯にですね、幸せの種を見つけるって書いてあったんで、
ああなるほど、
はい、皆さん幸せの種植えてるのかなと思ってちょっと聞いてみたんですけれども、はい、まあそんなわけで本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
一粒の人生論、正しく上手に生きるヒント、はい、
はい、
船井由紀夫さんの本でございます。
はい、来ました。
はい、船井由紀夫さんのオーディオブック本当多いね。
多いですね。
はい、まあ今回の本はですね、はい、船井由紀夫さんがですね、月刊船井メディアというのをですね、
はい、
まあ、情報発信会社を持ってまして、
そうですね、
この雑誌にですね毎月書いてきた文章、幸せに楽しく生きるコツみたいなその、まあ、連載の文章がありまして、
はい、
これを一冊にまとめた本でございます。
なんかエッセイを一冊にまとめましたみたいな本なんですね。
そうですね、
はい、
でまあ、相変わらずですねいいこと言ってますわ。
はい、で今回はまあ、ちょっとスピリチュアル寄りというよりも、まあ、人生訓の色の方が強いかなと思います。
はい、
で楽しく生きるコツなんかが書かれてるわけなんですけど、
はい、そうなんですね。で今回僕とバシさんの心を捉えたのはですね、
はい、
この話ね、
はい、
ちょっとバシさんに読んでください、
はい、10代でハゲになってよかった理由
なんだろうと思いましたよ。なんだろうと思いましたよ。
は
い、
帯にも、船井さんのですね、こちら本の方には、写真載ってるんですけど、うん、まあ、ハゲ上がっていらっしゃるんですけど。
まあ、年も年ですかね、船井さんね。
はい。ただですね、船井さん、この、ハゲになってしまったのが、17の頃なんですよ。
悲劇ですよね。
はい。病気でちょっと、そういう風になってしまったんですけれども、ただ、その、17でハゲてしまってから、人にハゲとか言われると、やっぱ腹立たしかったと。
うんうんうん、
ただ、18、もうその、17になって、18以降から、そういう風に人に、嫌なことを逆に言わなくなったそうなんですよ。
はいはいはいはい、
で逆にですねビジネスでも年配に見られて結構信頼を得られたりとか、うん、いいことがあったと。
なるほど。
だから悪いことばっかりじゃなくて対処法を変えればこういうこともいいことになるんだって思ったらしいんですよ。
技を相手にして服となる。
はい、そうですね。
なるほどね。
まあ、こういうふうにですね人生を楽しく生きるコツっていうのがいっぱい詰まっておりますので皆さんも聞いてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、というわけでですね本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト PB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。